小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんを招いて、わらべ歌で遊んでみましたね。
そうでしたね。わらべ歌ってね、昔からやられてきたことですけどね、考えてみると子供と大人が一緒にこう遊ぶこと、それから子供同士で遊ぶことですね。そういう人間と人間のつながりの一番基礎の部分を自然に作ることなのでね、大事だと思いますよ。特に今のようにそのいろんな機械が発達してね、子供が機械で遊ぶようになっちゃった、例えばゲームとかね、それとっても孤立的ですからね。そういう意味で今の時代、特にわらべ歌大事だと思うな。
はい。さて、今週はどんなテーマで、
今週は白雪姫のね、この語り口の特徴みたいなものをね、聞いてもらいたいと思うのね。
はい、白雪姫と言いますと、この番組の1回目の放送の時にご紹介しましたね。
そうですね。あの時には主にね、はい、白雪姫ってのは実は3回殺されていたんですよと。いう話をしました。
ね、
一回で殺されちゃってるっていう絵本が広がってるもんだから、皆さんそういうふうに思ってるけども、実は三回殺されていたんだというお話をしたのね。で、今日はね、白雪姫ってストーリーを皆さんご存知だと思うんで、初めの方からですね、その昔話としての語り口の特徴ね、それを少し解説したいと思ってるんですね。
はい。
まず最初にあるでしょ。白雪姫は雪のように白くて、血のように赤くて、黒炭の窓枠のように黒い髪の毛をしていた女の子ってですね。すごい極端な色でしょ、これ。白、赤、黒ですよね。
原色ですね。
原色ですね。昔話ってね、極端が好きなのね。なもんだから、色に関してはですね、こういうふうに原色が出てくるんです。で、赤と黒っていうのは日本でも始終使われてますよ。例えば、赤鬼、黒鬼、青鬼って言うでしょ。
そうですね。
中間色出てこないんです、昔話では。例えば有名な絵本で数法の白い馬ってのありますね。あれも白い馬。それから同じ話が石垣島にあるんですけどね、それは赤馬なんですよね。四番の赤馬って言って赤なんです。そういうその昔話の原色を好むという特徴がもう真っ始めから出てくるわけ、白雪姫の場合ね。
それはどうしてなんでしょう。
印象が強いでしょう。聞いててイメージしやすいというね。だから何度も言いますけど、昔話っていうのは耳で聞かれてきましたので、頭の中でパッとイメージして絵が描けるってことが大事。そのためには極端な色っていうのが一番いいわけですよね。ですから演じなんてあんまり出てこないです。中間色ってあんまり出てこないです。それがまず一つ言えること。それから女王様が鏡に向かって聞きますね。鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰か。女王様、この国で一番美しいのはあなたですけれども、白雪姫はあなたよりも千倍も美しいって言うんです。ここのところにももう非常に昔話らしい言い方があって、つまりまず鏡と女王が1対1でやり取りしてますね。そこのところね、一番シンプルでしょ、場面として1対1ってことはね。だから昔話の場面ってほとんど1対1なんです。
それが家来たちに向かって言ったらいろんな意見が出てくるでしょうし、
そうそう、バラバラになっちゃいますね、それは好まないんですね、聞いてる方がはっきり分かるように1対1になるというね。それからもう一つは今のセリフの中で千倍美しいってこの言い方ね、
極端すぎ
る、極端でしょ、はい、すごいでしょ、すごい極端ね。そういうのが好きなんですよ。でしかもね、この波数は嫌いなのね。984倍美しいなんて言ったらね
やめてください
覚えられないでしょ、聞いてる方が。それはダメなんです。千倍って言ったら一回で覚えられる。ですから昔話では100倍とかね、300人とかね、丸い数ですよね。が千とか万とかっていう風になっていく。そういうのも白雪姫にはきちんとできてるんですね。それから女王はそれを聞いて怒ってですね、狩人にそのこの子を殺してこいって言って渡すのね。と狩人は白雪姫を連れて森の中へ行って殺そうとするんだけども、可愛い子なので殺せない。で逃がしてやりますね。でその時狩人と白雪姫のまた1対1の場面ができるわけです。
なるほど。
ねえ、さっき鏡と女王で1対1だった、今度は狩人と白雪姫の1対1、常に1対1なんです。だから場面がくっきりしてるんですよね。それからその白雪姫が 命乞いをして許されて逃げていきますね。森の中を一人で走っていくわけだよね。孤立的でしょ。昔話っていうのはね、主人公とか敵対者とか大道具とか小道具を孤立的に語るという、これも大原則なんですね。
それはシンプルであるためにということですか。そう
ね、そうです。一番シンプルでしょ。それでくっきりしてますよね、一人だから。それはもう日本の昔話でも全部そうね。日本の昔話には例えば浦島太郎、
はい、
で亀の背中に乗って竜宮行くでしょ。あの時一人で行くよね、
はい、
決して弟を連れてったって話は聞かないでしょ。
はい、
だから亀も一匹ですよね。孤立的ですよね。竜宮へ着いたら乙姫様が出てくるけど、乙姫様も一人で出てくるでしょ。
そうですね。ね、
で時々乙姫様のお父様っていう、まあ神様みたいなのが出てくるけど、すぐ引っ込んじゃって乙姫と浦島太郎の一対一の場面になる。孤立的に語るっていうのと、その一対一っていうのは昔話の基本的な場面の作り方なんですね。でそれなぜそう語るかって言ったら、もうこれは明らかにそのくっきりしてること、聞いてる人が頭の中で絵に描きやすいことっていうことですよね。でそれはね、いわゆる創作の文学と随分違うんですよ。創作の文学だとね、児童文学にせよ大人の文学にせよ、場面にいろんな人が出てきても構わないわけよ。うんと詳しく書いてあってもね、読んでる方は分かんなくなったら戻りゃいいんだから、3ページ戻ってあれこれどうだったかなと思えばいいでしょ。だからどんなに細かいこと書いておいても読んでくれるわけですね。昔話ってのは語り出したらダーッといっちゃうから、待ってくれっちゃわけにいかないわけね。なもんでシンプルにクリアに語るという、そういう性質があるんですね。でそれはね、白雪姫とってもよくできてると思う、その意味ではね。それから白雪姫がその一人で森の中駆けてったら、そうそう小屋がありましたと。でその小屋へ飛び込むわけで、それは7人の小人の小屋でしたね。その小屋も大道具ね、これ一軒でしょ。
そうです ね何軒もあったわけじゃないですね。
何軒もあったわけじゃないでしょ、一軒ね。大道具も孤立的に語る。これもあっちこっちに出てきてね、例えばヘンゼルとグレーテルも同じね。ヘンゼルとグレーテル森の中を走ってったら、お菓子の家がありましたって。あれお菓子の家一軒ですよね。
そうですね、
そうですよ。お菓子の家の団地がありましたとは絶対言わないわけだ。くっきりしてるということはとても大事ね。日本の昔話でもそれは同じでね、三枚のお札なんて山んが出てくる話がありますけども、男が行って小屋があって、そこに山んが住んでるわけです。この小屋も一軒しかないんですよね。隣の山んのうちってのはまず出てこないもんね。そういうふうにね、この語りの法則というかな、語り口の決まりって万国共通ですね。本当に不思議だけどね、これアフリカの話でも同じだしね。そして白雪姫戻ると、小人の家に入ったら、テーブルに7人分の食器が並んでますね。お皿があって、ナイフとフォークがあって、7人きちんとあるね。でそれに少しずつまあごちそうがあったんでしょうね。で白雪姫はお腹が空いていたので取って食べたと。だけど一人から取らないで7人から少しずつ取って食べたって書いてあるんですよ。後で喧嘩が起きないようにしたのかもしれない。民主的なのかもしれないけど。
そうですね、
あれね、実に正確にね、7人から取ってるんですよ。でそれが一番よくわかるのはね、あのグラスなんだよね。7つのグラスがありました。でそれからね、同じ量だけワインを飲んでるんです。ちょっとこう幾何学的でしょ。全部揃ってるんです。そういうの好きなんですよ。いろいろに差があるってのは好きじゃないのね。
それにも意味があるんでしょうか。
そう、スパッとしてるってことですよね。さっき1000倍美しいって言ったでしょ、
はい、
984倍なんて言わないよね。で今の場合も水位が同じでパンと揃ってるという、そういうのが好きなのね。そして白雪姫は眠くなってベッドに入って寝ますね。とそこへ小人が戻ってくるわけです、7人が。それで見たら、あ、誰か僕の皿から食べたやつがいる、あ、誰か僕のナイフで食べたやつがいる、あ、誰か僕のフォークで食べたやつがいるって、同じセリフを7人が言うんですよ。あれ昔話は同じ場面は同じ言葉で語るのがとても好きなの。それをね、グリムって今から200年前の人ですからね、それがちゃんと知っててね、実現してるってのはやっぱり力あったなと思いますね。
そのね、今から200年ぐらい前の話が、うん、今ここ福岡で、うん、日本で語られてるっていうのも素敵なことですね。
そう、素敵なことですよね。でそれはなぜかっていうと、やっぱりそういう普遍性があるからですよね。聞いてて分かりやすい、納得できるっ っていうことで世界中で語られるんでしょうね。
さて白雪姫は3回殺されていた、ね、これをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、そうですね、1回目は何でしたっけ？
そう、1回目はね、紐で殺されるんですね。胸を紐で縛られて殺された。それから2回目は毒の櫛を髪の毛に刺されて死ぬ。から3回目は毒のリンゴを食べて死ぬというなるわけね。そこのところをね、順番でいくとね、1度目女王はですね、白雪姫がもう殺したつもりでいたのに生きていることが分かって、1度目は行商人に変装して綺麗な紐を作って売りつけに行くんですね。で白雪姫がそれを見るとつい買っちゃうわけね。いや胸を飾ってやるよっつって紐でギュッと締めるとバタッと倒れる。窒息したみたいよね。で女王は帰っちゃった。で夕方になって小人たちが戻ってきたら白雪姫は倒れていた。それで体中探ってみたら胸が紐で締められていた。でその紐を切ってやったらパーッと生き返ったって言うんですね。で小人たちはその行商人はお前の悪いママ母に違いないからもう買っちゃいけないと言うんですけど、翌日になると7人みんな出かけちゃうんですよね。全部行っちゃったから白雪姫一人になったでしょ、孤立的にね。そこへ女王が一人で来て、さっき言った1対1の非常にクリアなんですよ。それで2度目の時には今度は毒の櫛を持ってきてで見せる。で白雪姫は小人たちからもう買っちゃいけないって言われてたのに綺麗な櫛見せられるとつい買っちゃうわけね。するとじゃああんたの髪をすいてやるよって言って髪の毛に櫛を立った。そしたらばったり倒れたって毒が効いたみたいですね。で女王は帰っちゃった。夕方小人たちが戻ってきて見たら白雪姫はまた倒れていたんで、よく見たら髪の毛に櫛が刺さってた。その櫛を抜いてやったらパーッと生き返ったって言うんです。毒は効いてなかったって言うんですよね。面白いんです、ここのところね。それで小人たちはもう買っちゃいけないって厳しく言うんですけど、翌日また7人みんな出かけちゃうんですね。でまた一人になった。そこへ女王がまた一人で来て1対1になって、同じ場面なんです、いつも同じ場面。それで3度目がその毒のリンゴでね、しかもその毒のリンゴ半分だけ赤くなってそこにだけ毒が入ってたって、これも綺麗に分かれてるんですよ、半分というふうにね。それでその赤い方を食べたらばったり倒れたって毒が効いたみたいですね。で女王は帰っちゃった。で小人たちが夕方戻ってきたらまた倒れていた。で体中探ってみたけども何も見つかりません。白雪姫はとうとう生き返りませんでした。けれどもその死に顔がまるで生きているように美しいので、小人たちは彼女をあの黒い土の中に埋める気にはならず、ガラスの棺を作らせてその中に寝かせました。そしてその棺を山の上に安置して7人が交代で見張りをしながら泣いていました。幾日も経ちました。ある日のこと王子が通りかかってその美しい死に顔を見て愛を感じて、小人たちからその死体をガラスの棺ごともらい受けて、で召使いがそれを担いで山を下っていくときに木の切り株に足を引っ掛けてガタンと揺れた。その途端に喉に引っかかってた毒のリンゴがポロッと外れて生き返ったって言うんですよね。で宮殿に帰って結婚した。すっとんきょうな話ですよねこれ。
最後はハッピーエンドでよかったですけどね。
ハッピーエンドでよかったけどね、でもね僕もこれ最初に読んだときびっくりしました。喉から外れて生き返ったっていうところがね、おそらくディズニーは理解できなかったんでしょうね、それがね。なもんで、あの王子のキスによって生き返ったっていうに変えちゃったんですね、だけどあれはね、グリムはね注釈本があるんですけど、その注釈本の中にも同じような話を記録してるんです。そこのとここうなってるんですよ。召使いがね、その死んだ王子をいつも担がされて、あの王子について歩かなきゃいけないもんで、しまいに召使いが腹立ってですね、こんな死んだ娘のために俺たちが毎日苦労するなんてね、アホらしいって言って、その死んだ娘の背中をボーンと殴るのね。そしたらその拍子に喉からリンゴがボーンと外れた、そうしたら生き返ったって。
そんな説もあるんですか。
あるんです、これ注釈本にちゃんと載ってますよ。これは実はとても大事だったのね。つまり毒は効いてなかったってことなんですよ。外れたら生き返ったってことは毒は効いてなかったってこと。じゃあどうしてかっていうと、リンゴの塊が外れりゃいいんですね。白雪姫の図形の中からね、白雪姫の体の中からそのリンゴの部分がポンと外れればそれで生き返った。図形的に語ってるというふうに言えるんでね。これはね、今20世紀になって僕たちのその文芸理論では言えるんですけど、それを200年前にグリムが残しといてくれたからよかったね。 あれをディズニーのように王子のキスによってってやっちゃってたら、その図形的に語るという理論が働いてるってことは発見できなかったですね。
今日はグリム童話白雪姫の語りの特徴をご紹介しました。は
い、あのね、白雪姫って長い物語ですけれども、細かく見ていくとね、語りの法則がきちっと働いている、それをグリムが守っていた、だからこういうふうにいつまでもよく生きてる話になったんだというふうに思いますね。
白、赤、黒という原色、
それから1対1の場面であるということね。それから同じ場面は同じ言葉で繰り返す、それから毒は効かない、そうじゃなくて図形的に語って外れればそれでいいんだというね、そういう語りの法則が働いてるということでね。
はい、今日ご紹介した白雪姫はいろいろ本が出てると思うんですけれども、
たくさん翻訳出てるんですね。僕らの先輩のドイツ文学者がみんなたくさん訳されてますけど、僕はその翻訳よりもね、もっと日本語で語りやすいものにしたいというふうに思いましてね、語るためのグリム童話っていうのを小峰書店っていうとこから出したんですよ。それで読んでいただくと一番わかりやすいと思うな。
小峰書店の語るためのグリム童話ですね。
そうです。
はい、わかりました。小沢先生、来週はどうしましょうか。
そう、今のね、白雪姫の語り口をもうちょっと別な角度から見て、メッセージね、そこに込められてるメッセージも含めてですね、はい、もう一度白雪姫のこと聞いていただきます。
白雪姫は奥が深いんですね。
そう、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。